4日前、チンド沖合で起きたセウル号沈没事故で、最終島に修学旅行に行ったアンさんのダノン高等学校2年の学生たちを含む数多くの死傷者と失踪者が発生し、船体は今も海底に沈没の状態のままにあります。この時間、私たち皆が一つの心で犠牲者と家族に主の慰めと恵みが共にあらんことを、救助作業が円滑で速やかに行われることを、船体の中にもし生存者がいるならば必ず生きて救助されることを、そしていろいろな悪条件の中で最善を尽くしている救助隊員たちにもこれ以上犠牲者が出ないように、主が力と知恵を加えられんことを、しばし主に沈黙をもって一緒にお祈りいたしましょう。先日3月20日にあった出来事です。その日は私は高台アナム病院で、もしや私の体にがんが再発してはいないか、骨やリンパに転移していないかを定期検査する日でした。検査結果は全て正常でした。その日の午前に映像医学科でレントゲンと CT 撮影を終えた後、骨の写真撮影のために核医学科に行きました。骨の写真撮影のためには、私の静脈の中に放射線の薬品を注射せねばなりませんが、使用する注射針は一般の注射針よりはるかに太いものでした。それで注射された後で注射針が刺さっていた血管を10分間消毒ガーゼで押さえて止血せねばなりませんでした。一般的に血管注射を受けた時、3分から5分間の止血時間が必要なのに比べると、放射線の薬品の静脈注射の場合2倍の止血時間が必要なわけでした。私が右の手首に放射線の薬品の静脈注射を受けて待機室の椅子に座り、左手の親指で血管を止血していましたが、80代と見えるおばあさん一人が私と同じ注射を左の手首に受けられて、私の横の席に座って右手の親指で止血を始められました。しかし少しするとおばあさんの手首に血がスーッと流れ落ちました。おばあさんは注射針が刺さっていた血管ではないところを間違って押さえていらっしゃったのです。すると、それを見ていた50代前半と見えるおばあさんの息子が、 どこを押さえているのかと言いながら、おばあさんを、いいえ、自分の母親を叱りました。息子は母親の手から消毒ガーゼを奪うようにして、母親の手首の血管を自分の親指で直接押さえました。息子がどれほど強く押さえたからでしょうか。年老いた母親は体を後ろに引きながら痛いと言いました。しかし息子はぶっきらぼうにじっとしていらっしゃいと言いながら、母親の手首を押さえ続けました。このおばあさんも放射線の薬品の静脈注射を受けられたのは、このおばあさんもやはりがん患者であることを意味しました。やがておばあさんの手首の止血は終わりましたが、手首の周囲の血の跡はそのまま残っていました。息子は自分の母親の手首の止血を終えたので、やるべきことはすべて終わったというふうに見えました。その状況を初めからじっと見ていた私の妻が、消毒ガーゼでおばあさんの手首の周囲の血の跡を真心を込めて拭き取って差し上げ、息子に絆創膏を取りに行かせ、注射針の跡に貼ってあげました。母親は私の妻が自分の手首の周りの血の跡を拭き取り、絆創膏を貼っている間中、涙を流しお泣きになられました。そしてずっと涙を流しながら、私の妻にありがとうと腰を90度に曲げて挨拶なされ、息子と一緒に席を立たれました。この年老いたおばあさんは多分自分をけなすぶっきらぼうな息子とお暮らしになりながら、余裕がなく愛と真心を込めて自分の手を握ってくれる人の温かい手助けをとても久しぶりに感じられたようでした。しかし私はその年老いた母親に、私の妻の前で涙を流させたこのお方の不愛想な息子を憎悪することはできませんでした。この母子の粗末な身なりから見て、この方々がとても経済的に非常に苦しい状況であるのは一目でわかりました。特に見た目にも忍びたいほどに古びた安物のジャンバーを着た息子の家たちは、一日稼いで一日食べて暮らす日雇い勤労者のように見えました。そうであるとすれば、この貧窮の息子にとっては、一日の儲けを捨ててがんにかかった年取った母親を連れて病院を訪ねたこと自体が親孝行でした。このみすぼらしい身なりの年を取った息子が、年老いた母親を一人で直接連れてきて病院に来たということは、その母親には自分と病院に同行する娘や息子の妻がいないという意味ではないでしょうか。もしこれが事実だとすれば、たとえ娘のように優しく声をかけられず、母親の手を温かく捕まえてあげられなくても、そのみすぼらしい身なりの息子が年取った老婆の面倒を一人で見て、どうにか生計をやりくりしながら、がんにかかった母親を大きな総合病院の核医学科まで連れてきたのは、どれほど大きな親孝行でしょうか。この息子は貧困であるとしても、がんにかかった老母の息子である以上、 これからも母親の看護の十字架を追い続けねばならないのではないでしょうか。ですからこの息子を憎悪できませんでした。むしろ私の妻の温かい手助けにすすり泣きされたおばあさん、若い頃には逆に自分の息子のために自分が十字架を背負っていたそのおばあさんと、がんにかかった年老いた母親のために今十字架を背負っていながらも母親に涙を流させたぶっきらぼうな息子、この母と息子が二人とも限りなくかわいそうに見えました。その日の昼食の時間は広大アナム病院の校内食堂で、数年間会えなかったある牧師先生夫婦と一緒に食事をしました。その牧師先生は病気になった父親をこれ以上家で面倒を見れず療養病院に入院させました。父親は自分をもう少し早くもっといい病院に施設に入院させてくれなかったと牧師先生夫婦にいつも不満をぶつけました。入院後父親の病状が多少好転しました。それで牧師先生は病院の院長に会って感謝の挨拶をしました。すると病院の院長はむしろいぶかしく思い、牧師先生にこう言いました。両親の病状が好転したと感謝の挨拶をした子どもは療養病院開院後牧師先生が初めてです。療養病院に入院した両親の病状が好転した場合、子どもたちが喜んだり感謝するよりもかえって負担に思うということです。多分病院費をそれだけ長く払われねばならないという経済的負担のためでしょう。しかし私はその言葉を牧師先生から聞いてからも、療養病院に入院した両親の好転を快く喜べないという子どもたちを憎悪することはできませんでした。経済的に余裕のある家では療養病院を利用しません。富裕な人々が利用できる高い最高級の老人施設がたくさんあるからです。療養病院は病気になった父や母をこれ以上家で介護するには力不足で、そうだからといって高級な施設に入れてあげることのできない庶民たちの最後の自給の策です。それでも療養病院を利用できない庶民のその数は知れません。両親のために他の子供よりたくさん責任を負う子供もいますし、完全に一人の子供が両親に対する責任を全面的に一人で負う場合もとてもたくさんあります。そのどんな場合であれ、毎月ギリギリで生きていく庶民にとっては軽いことではありませんが、それは両親を療養病院に入院させた子供が、両親がこの世で生きていらっしゃる限り両親のために負わねばならない十字架です。それで両親を療養病院に入院させ、その両親を扶養する十字架を背負いながら、療養病院に入院した両親の好転を 快く喜べないという子供たち、子供の養育の十字架を背負っていた自分を、もう少しマシな施設に入れてくれずに療養病院に入院させると不平を言う両親、その両親と子供たち、彼らすべてが不憫に思われました。しかしこれはただ2014年3月20日広大安南病院で私が出会った貧しいおばあさん母子、そして牧師先生父子だけの話ではありません。有史以来人間の暮らしは外面上違うだけであり、人間は皆例外なく哀れでかわいそうな存在です。ヨブ記5章何節です。それなのに人間は生まれれば必ず苦しむ、火花が必ず上に向かって飛ぶように。指名者クラスで申し上げましたように、ろうそくの火であれ、かがり火であり、または火災現場の火であれ、どんな火花も必ず上に向かいます。かがり火の取っ手を下の方に下げたとしても、火花まで下に降りていく道理はありません。どんな場合であれ、あれ火花の方向は火の熱気によっていつも上であります。火花は全てが上に向かうのが自然の法則であります。人間が苦労のために生まれたのもまた自明の道理です。この世で笑いながら生まれる人間はただの一人もいません。全ての人間は皆泣きながら生まれます。熾烈な生存競争で勝たねばならず、食べて生きるために数百回何度も自尊心を捨てねばならず、子供と配偶者と父母と世の中に対する義務と責任を死ぬまで果たさねばなりません。仏教で人生を苦海と呼ぶのは本当に適切な表現です。どれほどの思いでモーセもまた詩編90編10節を通して人生が自慢するのはただ労苦と災いだけだと探索したのでしょうか。一体なぜ人生が苦海なのでしょうか。どうしたからか人生が苦労と悩みと災いを避けれなくなったのでしょうか。それは人間の罪によります。神様がご自身の命令を破り、善悪の実をちぎって食べたアダムとエバに宣告しました。創世記3章16節から17節です。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の声に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。結局犯罪を犯したアダムとエバの罪を持って生まれた人類が苦労と苦しみ悩みの人生から抜け出せないようになりました。それで両親は両親なりに、子供は子供なりに、夫は夫なりに、妻は妻なりに、 金持ちは金持ちなりに、貧しい人は貧しい人なりに、上官は上官なりに、部下社員は部下社員なりに、この世のすべての人間はそれぞれが苦労と悩みの重い十字架を背負って生きています。だからといって誰が自分の苦労を分かってくれるでしょうか。子供は子供のために十字架を背負っていた両親の苦労を知らず、両親は今自分のために十字架を背負っている子供の苦労を知らない状況の中で、一体誰が誰の苦労を分かってくれるでしょうか。それでこの世のすべての人間は所有の他家に関係なく、職責地位の皇帝に関係なく、例外なく哀れで悲しい痛ましい存在にすぎません。パウロがコリントを訪ねていって1年6ヶ月となり、コリント教会の自制力が確立したと判断しました。それでパウロは自分が伝道したコリントの信徒たちと別れ、自分の本拠地のシリアのアンティオキアに帰還するための帰路に着きました。孤独にたった一人でコリントを訪ねたパウロがコリントに定着できるように、パウロに決定的な支援をしたテント製造業者プリスキラとアキラ夫婦もパウロの協力者となってパウロについて出かけました。パウロ一行は船に乗るためにコリントの外港ケンクレアイに行き、ナジル人の誓いの期間が終わったパウロはケンクレアイで船に乗る前に制約期間中に長く伸びた髪を端正に切りました。それ以降の出来事を本文19節が伝えてくれています。一行がエフェソに到着した時、パウロは二人をそこに残して自分だけ街道に入り、ユダヤ人と論じ合った。ケンクレアイから今日のトルコ大陸の東南部に位置するシリアのアンティオキアまでは1000キロを超える遠距離でした。2000年前、このような遠距離を直行する船はありませんでした。それでそれほどの距離を旅行しようとすれば、いろんな都市、港湾都市で停泊しながら何度か船を乗り換えればなりませんでした。パウロ一行がケンクレアイから東に出発する船の中でまず一番に乗船できた船はエフェソに向かう船でした。今日トルコ大陸の西側の海岸に位置したエフェソは2000年前、当時ローマ帝国の行政地区のアジアで最も重要な都市でした。規模としては帝国の首都ローマ、アレキサンドリア、そしてシリアのアンティオキアとともにローマ帝国四大都市に入るほどでした。東西南北に交通の要衝地だったエフェソには貿易と産業の発達によりないものがないところでした。昔のローマ帝国のどの都市より今日よく発掘されているエフェソの昔の遺跡地を直接訪ねて行ってみますと、その昔どのようにしてこんな大規模な都市を建設できたのか、驚いて開いた口を誰も閉じることができなくなります。特に今日の本文の時期にエフェソには紀元後263年ゴート族によって破壊されるまで 古代世界の七大不思議の中の一つだったアルテミス神殿がありました。アルテミスは今日トルコ大陸の昔の名前アナトリアの人々が崇拝していた女神ですが、当時アルテミス神殿は長さ130メートルに幅67メートル、神殿を支える柱だけでも127本もありました。今日までアテネのアクロポリスの上から異様を誇るパルテノン神殿を見ることができます。アテナ女神の神殿であったあの有名なパルテノン神殿は長さ 69.54 メートルに幅 30.9 メートル、そして46本の柱で作られていました。それゆえアルテミス神殿は長さと幅があの勇壮なパルテノン神殿の長さも幅も2倍であり、大きさはなんと4倍に達しました。まさに古代世界では不可思議な建物でした。この不可思議なアルテミス神殿には女祭司だけでも数千名に達し、神殿の奴隷は数え切れないほど多くいました。日ごとに各地からアルテミス神殿に参拝しようとする人々がエフェソに押し寄せて、そのおかげでエフェソは毎日景気がいい都市でした。それでエフェソの人々は幸福で心の中に平和がありましたでしょうか。むしろその反対でした。エフェソがローマ帝国四大都市の一つだったということは、それだけその大都市で暮らす人々の暮らしは情の薄いものだったという意味です。今日の大都市の人々のように2000年前のエフェソの人々もやはりそれぞれが苦労の重い自分の十字架を背負い、苦労と悩みの人生を生きていく痛ましく哀れで悲しい人生だったんです。そのエフェソにパウロ一行が第一歩を踏み出しました。大都市エフェソの洗練したされた人々の間でパウロは貧相な要望だったことでしょう。華麗な彩服をまとい、強大な宗教権力を振るう不可思議なアルテミス神殿の祭司長たちに比べると、パウロの身なりはみすばらしいことこの上なかったことでしょう。しかしパウロのエフェソ上陸と同時に、哀れで痛ましく悲しいエフェソの人々の心霊の中に新しい生命と望みの光が差し込み始めました。死を打ち破り復活なされた主がパウロと共になさったからです。パウロは訪問する年ごとにそうしてきたように、エフェソでもまず街道に入っていき、ユダヤ人たちと論じ合いました。韓国語弁論すると、翻訳されたギリシャ語動詞ディアレゴマイは、これはパウロが被疑者の立場で自分を弁論したということではありません。これは口論する、説教するという意味です。パウロの説教の核心は、いつでも罪と死から人間を救われる復活の主でした。20節を見ますと、パウロのその説教を聞いて、パウロに何人かの 人々がもっといてほしいと乞いました。韓国語人々と翻訳されたギリシャ語アウトンは三人称複数形代名詞で彼らを意味します。すなわちパウロから福音を伝えられた人々がどれほど感激したからか、彼らは皆パウロに自分たちと共に過ごしながらもう少し長く福音を伝えてくれることを乞い願いました。しかし一旦シリアのアンティオキアに帰還することにしたパウロは、次の時間に詳しく見ていきますが、プリスキラとアキラ夫婦をエフェソに残すようにして自身はキロに着きました。そして続いて三次伝道旅行をまた始め、エフェソを再訪問したパウロはエフェソでなんと3年もとどまりながら、エフェソの人々に復活なされた主の福音を伝えました。その結果、使徒言行録19章によればユダヤ人ののみならず、数多くのギリシャ人、数多くの市民が復活なされた主を受け入れ、罪と死の罠から解放されました。苦労と悩みの中で哀れで痛ましく悲しいだけだったエフェソの人々の人生が、復活なされた主の中で全く新しい意味と価値を持つようになったということです。晩年にローマの監獄に入れられたパウロは、その監獄からエフェソの信徒たちに手紙を送りましたが、その手紙が新約聖書のエフェソ書です。パウロは斬首刑になり、自分の肉体がこの世を去った後にもエフェソの人々に復活なされた主の生命と愛が流れて生き続けるようにしたのです。それぞれ苦労し、重い人生の十字架を背負って生きる哀れで痛ましく悲しい人間たちに、主の復活よりも大きい慰めと力と望みはありません。復活なされた主がいらっしゃるので、復活なされた主の中で、復活なされた主によって、私たちが罪と死の罠から抜け出されただけではなく、私たち各自が背負っている重い人生の十字架が、輝かしい復活のための前奏曲になるためです。考えてみてください。復活なされた主がいらっしゃらないとするならば、癌にかかった老母の看護を年取ってまで自分一人で受け持たねばならない困窮した息子、自分が育てたその息子から公の場所でぶっきらぼうにけなされて涙を流し生きねばならない老母、そのように生きてこの世を去らねばならないその老母と息子に一体どんな望みがあるでしょうか。病気になった両親を療養病院に入れても、その両親の病状が好転することは快く喜べない子供、子供の暮らし向きを気にかけず自分をもっといい施設に入れてくれないと不平を言う両親、その両親と子供に どうして生きる力が湧くでしょうか。復活のされた主がいらっしゃらないとするならば、聖典の霹靂のようなセウォル号の沈没で愛する子供と家族を失った方々が一体無念と悔しさの中でこれからどのように生きていけるでしょうか。しかし復活なされた主がいらっしゃるので、私の妻の手に涙を流しながら泣いていたそのおばあさんと、このお方の貧しい息子も復活なされた主の中では望みを得られます。復活なされた主がいらっしゃるので、療養病院へ入院した両親も、その両親の子供も、復活なされた主の中で新しい人生のための力を得られます。復活なされた主がいらっしゃるので、不意の事故で犠牲になられた方々の家族たちも、復活なされた主の中では慰めを得られます。主がいないこの世の十字架は、苦労と悩みと悲しみと虚しい死で終わるだけです。死を打ち破って復活なされた主の中で負う苦労と悩みの十字架は、必ず生命と復活につながります。それで天下を所有した人でも、主がいないならば遠からず一握りの土として消えてしまう哀れで痛ましい悲しい人間にすぎませんが、何の所有もない貧しい人といえども、復活なされた主の中にいるならば、彼はすでに永遠の生命を所有した生命の豊かな人です。今日は復活の主日です。労苦と悩みの十字架を背負って生きていく、哀れで痛ましく悲しい存在に過ぎない私たちのために、主を打ち破り復活なされた主に感謝を皆で捧げましょう。その復活なされた主に私たち自身を完全にお任せしましょう。復活なされた主の中で私たちが背負わねばならない十字架を快く背負っていきましょう。復活なされた主がこれ以上十字架にかけられないように、復活なされた主の中で背負う十字架は、これ以上苦労と悩みと悲しみの十字架ではありません。それは輝かしい永遠の復活への望みと能力と慰めの跳躍台です。お祈りいたしましょう。主が復活なされたので、哀れで痛ましく生きてから一握りの土として虚しく終わってしまう私たちの人生が、ようやく望みの光を見つけました。主が復活なされたので、無意味で無価値に思われた私たちの人生が、新しい意味の中で真の慰めを享受します。主が復活なされたので、主の中で自分が負わなければならない十字架を快く背負っていく力を得ることができます。復活なされた主の中で自分の十字架がこれ以上十字架ではなく、永遠の復活への望みと能力と慰めの跳躍台になるということを忘れないようにさせてください。パウロを通じてエフェソまで主の復活の生命が流れ込んでいったように、私たちの人生を通じて主の復活の生命が全方向へ染み込んでいきますようにしてください。セウォル号沈没による犠牲者と 家族に復活の主が望みと慰めをお与えください。救助作業が円滑で速やかに成し遂げられますように。悪条件の中で最善を尽くしている救助隊員たちに復活の主が力と勇気と知恵をお与えください。船体の中に生存者がいるならば、生きて救助されますように。復活の主が恵みをお与えください。救助隊員たちにもこれ以上の犠牲者が発生しないように、復活の主が自ら助けてください。復活なされた主の中で、今日の苦痛と悲しみが復活への出発点になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。